どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目の前に主に期待しながら御言葉に期待いきたいと思います。先週ですね、白馬スネゴイキャンプの、長崎バージョンを聞いていただきましたけれども、東京バージョンができてきましたので東京バージョンを見ていただきたいというふうに思います。その後ですね、御言葉からお話をしたいというふうに思います。じゃあお願いをいたします。
ワードプレスのブログをアップしてみたり、ミュージックビデオを作ってみたり、今までできなかったことができるようになる。
さらに聖書を100章暗記することで逮捕された後の牢獄の生活に備えました。
素晴らしいご計画があること、本当にありがとうございます。
約束の通り完全な癒しを嵐がさることをお願いいたします。
最初にヘスス修道士、そして両端から順に他の殉教者たち、そしてルドビコが天国に旅立ち凱旋していったのです。
こんにちは。今日のテーマは7つの福音です。
皆さんこんにちは。今回のテーマは週末におけるイスラムの動きです。
所の名前ですよね。そしてそれがキャンプの名前についてるんですが、これはまあ、重要な意味合いがあるというふうに感じているんですね。特別な神様の御心があってこのキャンプが導かれているというふうに感じています。週末の働きをなすために主はですね、霊の特別な祝福を与えてくださるということですね。で、皆さんの問題に対する確かな勝利があるんです。そして、どうぞその希望をしっかりと握って、そして入ってですね、
感謝します。東京バージョンの あれですけれども、ぜひですね、来年は一人でも多くの方に、冬の白馬にも行っていただければと思います。それでは、聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、ルカの23章の39節から今日は見ていきたいというふうに思います。先ほどことお流しが少しありましたけれども、今回は私は金曜日から行ってきたんですけれども、土曜日の朝ですね、短く礼拝をして、蒼天をして礼拝をして、それから船が11時15分に着くので10時半に出て11時前から準備をして、11時ちょっと前から賛美を始めて、で船が着いたのは20分ぐらいだったんですけども、で、船が着いた後も2、3曲かな賛美したって感じだったんですけども、最初ですね、4人、私とそれから石田兄弟とそれから、喜びとそれから向こうの伸び押しドクターですね、先生で4人でやってたんですけど、キーボードをつけてですね、3人、私は歌わないというよりも見てたんですけど、3人やってたんですけども、一生懸命歌ってるんですけど、なんとなく寂しそうなんですね。で、特にでもすごかったのは石田兄弟がですね、弾き語りで一人でやられたんですね。で楽譜が飛ぶから楽譜が置けなくてですね、なんかいっぱい間違いながらそれでもめげずに最後までやり通すんですね。で途中で私はたまらなくなって布団の中に入っていったんですけれども、でそこにちょうどね、船が着いて船から来た人たちがこうみんな路上やってますよって言ったらですね、さっそうと入っていくんですね。ちょっとかっこよかったですね。カバン、こうリュックを下げたまま、佐賀兄弟はですね、もうリュックを下げたまま、まっすぐそこに向かってですね、もう途中から歌い出しながら入っていってですね、歌いながらカバン脱いでですね、なんかびっくりしましたよね。そしたら、三津子さんと他の人たちもみんな、そのままさーっと歌いに入ってですね、そしてみんな並んで歌った時にね、もちろんその前もよかったんですけど、すごく霊的な力というか、喜びというか違うんですね。で、教会っていうのをすごく感じたんです。三津子さんも言ってましたけど、やっぱ教会っていうのをすごく感じたんですね。だからうまいとかそういうんじゃなくて、なんかすごい喜びと霊的な力っていうんでしょうかね。でみんな本当にみんな心から賛美してるんですよね。みんな心から賛美してるんですね。でさっきも言いましたけど、部屋の中と違って外ですし、マイクは1本しかなかったんで、みんな思いっきりね、伸びをしておくとはなんか思いっきりやってたんですけど、だからすごくそれでなんかすごく良かったですね。だから路上に行かれるとそういうことがあるなと思っています。で4月から示されていることがあって、3月からでもいいんですけど、賛美隊という自覚を持っている方は路上に行ってください。日曜日の午後は基本的にですね、あるいはコンサートに行ってください。賛美隊だという自覚のある方ですね、別に賛美チームの方は言いません、構いませんけど、賛美隊としての飯を持っている賛美チームの方ね、みんな全員賛美隊ですよ。全員が心から賛美する賛美隊なんですけど、その特別な賛美隊としての使命を感じているチームは、もう日曜日はどんどん出ていく、コンサートか路上に出ていくと、そういうことを、ね、神様が強く示されていますので、教会としてそれを打ち出していきますし、それをバックアップします。本当に出ていくチームのためには機材を買ったり援助したりということはどんどんやっていこうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 CD を作るときも教会がバックアップして作ってやるとね、出ていくところですよ。出ていくところはそれは私じゃなくて、なんかすごく主から、ね、促しを感じてるんですね。だから今回3月の末に賛美と感謝リバイバルキャンプに行きますけれども、なんか10年ぶりなんですね。なんかちょっと一つの節目だと思ってるんですね。再び賛美に関して神様がなんかぐっと開いてこられると思いますので、ぜひ皆さんですね、主に期待して出て行ってほしいというふうに思います。 で、それで、23章に入っていきたいんですが、その前にですね、後で御子新聞の方が宣伝されるとは思うんですが、御子新聞の今週号のですね、5面にですね、この証のところにですね、2つの証が出てるんですけど、これどっちも南家なんですね。1つは吉谷南牧師が初穂ちゃんのことを証しています。で、初穂ちゃんはそんなに運動神経良くないみたいで、1年の時は持久走が、5クラス49人いるんでしょうかね、下から2番目の48位だったと。それで、体力測定かなんかやったら、体力テストは E 判定だったと。 E 判定じゃなくて ABCD の E、 E 判定ね、 E 判定じゃなくてね、 E 判定だったと。それで、でもですね、リレーの選手になりたいということで祈ってたそうですね。そしたらリレーの選手に選ばれちゃったんですね。最初は何かの間違いだと思ったけど選ばれた。で、その後また今年も持久走が来て、30番台になれたらいいなとお父さん思ってたら、本人は20番台になれますよって祈ってたんですって。そしたらですね、練習を始めたのは2日前ですって。持久走の2日前で、何やったら27位になったんですって。攻撃者始まってね、で、48位から27位ですからね。それからあと E 判定なのにリレーの選手になれたってことでね、もう本当に神様だったっていう証が、南が書いてます、書いてます。それでこっちは奥さんのカナンちゃん、奥さんもアルバイトをしていまして、食べ物屋さんですけどね、やってるんですよ、ファミリーレストランでやってるんですけども、そこで係じゃない、自分の担当のところじゃない人がやってきて、で、間違えてすぐ戻っていったんですって。それを彼女が間違えたものと間違われて、上司から怒られてシフトを半分に減らされたんですって。そして、と思ったけど、徹底して感謝した神様が黙っていなさいということで、もう黙ったんです。そしたら、その後書いてあります、いろいろ。そのシフト半分になった2月は殉教政界があり、いろんなことがあり、実は子供たちのことがいろいろあって、もう本当にそのおかげで全部できたんですって。そしてしかもその間にそのポッと入ってきた、入ってきてミスした人も、怒った店長もいろいろあって、いつもそのカナンちゃんが助けることになったんです。なんか不思議な形 でありがとうありがとうって言われて、これで逆転したって話が書いてあります。ものすごく具体的に、ぜひ読まれてください。できれば立ち読みじゃなくて買って読んでいただきたいと思いますが、立ち読みでもいいかなんて見越しみで怒られますけど、言わなかったことにして読んでいただきたいとぜひ勝手に用いてほしいと思います。かなり具体的な証ですね、これね。学校のことと職場のことだからですね。ぜひね、こういう証を読んでですね、ぜひ皆さんも感謝することを実践してほしいんですね。ちょこっとじゃなくて忍耐強く、みんな感謝するんです、死の時間の人は。でも結果を見る人、皆さんの特徴は忍耐強さがあるかどうかです。忍耐強くです。忍耐強く、ここが鍵です。忍耐強く感謝してください。騙されたと思って、右から左から前からしか騙されてないですよ、御言葉だから。必ず神様のね、技を見ますからね。それね、覚えておきます。さあ、それで今日の説教いきますね。ルカの23章のところから、もうよくご存知だと思いますが、見ていきたいと思います。これは十字架の7つの言葉のうちの2つ目の言葉です。イエス様は十字架で言った7つの言葉です。1つ目の言葉は何度も言いますが、あれは祈りなんですね。これは何週間か前にやったと思いますが、祈りです。で、それは、父を彼らを許してください。彼らは自分で何をしているか分からないですという言葉ですけど、これは祈りなんですね。で、これは何度も祈られたふうに思われます。聖書を見る限り。一度じゃなくて。でも、今日見るこの2つ目の言葉、それ以外にもあと、6つあるんです。これも含めて、それは1回なんですね。で、これは1回しか言ってない。ところが、この一つ目の言葉は何度も祈ったと思われるんですけども、その一つ目の言葉を聞いていた二人の犯罪人、イエス様は真ん中に作られて両端に犯罪人がいましたから、その二人の犯罪人どっちも聞いてたんですけども、そのうちの一人が変わるんですね。今日はそこからのお話なんですね。で、ポイント3つぐらいに絞ってお話したいと思ってますけど、39節からね、十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行い悪口を言いました。あなたはキリストではないか、自分と私を救えと言ったと。で、二人いて、最初は二人とも悪口を言う。最初は二人とも。ね、どっちも、それはね、ちょっとね、聖書開ける方は開いてください。出したら出してください。マタイの27章、40節ですね。出せる人置いといて。出してです。27章の40節。44節、ごめんなさい、27章の44節ですね。こちらで言いますね。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。強盗どももって書いてあるんですね。 で子供もってことは2人しかいないので、2人しかいないので強盗どももってことは、これ2人ともってことなんですね。つまり2人とも最初は悪口を言ってた。しかも群衆と一緒になって言ってた、お二人ともね。でこの十字架にかけられたってことは、ものすごい極悪犯罪人か政治犯かどっちかなんです。つまりもう本人も自覚してる悪い人で、周りもみんなも、だから十字架にかけられたってことは当時の最高刑ですから、極刑です。でしばらく、いつも言いますけど、しばらくだってイエス様の十字架かかったと、しばらくだってあんまりも残酷だということで亡くなったんです。あのローマがやめたぐらいの残酷な刑だったんですね。これ狂い死にしていくんですね、みんなね、ほとんどの場合。だから亡くなった刑なんです。その十字架刑ってのは本当に悪い人がつくんです。この二人とも極悪犯罪人だったと思います。でそしてみんながこのイエス様が十字架刑にこう罰せ浴びせたわけですね。お前神だろ、神だったら一文助けとかね、もういろんな罰せ浴びせてる。一緒になって二人とも最初は言ってた。ところがどんなにイエス様に罰せを浴びせても、どんなに悪口を言っても、イエス様は一言も言い返さない。これも言いましたけど、釘でバンと打たれた時ですね、普通ならギャーという時ですね、アバーアバーってのは父ってことですね。アバーお父さん、アバー帰るようにしてください、ガーンってね、アバーってしっくりしてください。でこう十字架がドスンと入った時、ガクンとすごい痛い、うわーって言われた時、アバー帰るようにしてください。で、どんなに罰せを浴びせても一言も答えずに、アバーこの人たちにしてあげてくださいっていう、こう祈ってたんだと思うんですよ。この言葉だけは一回じゃないから。それを見ていたこの二人のうち、面白い、一人はこの後本当に気づくんです。とはね、もう一人はね、最後まで気づかないんですね。最後まで言い続ける。聖書って正直ですね、二人とも気づいたと書いてない。イエス様の一番そばに、十字架の時一番近くにいて、本当にイエス様があの十字架の苦しみの極みの時に一言も言い返さず、自分をバカにしあだける人たちのために本当に問い出している姿を見てて、一人は分かるんですよ。本当にこの人は違うって。でも一方は分からないんですよ。面白いですね。なんでこの人分からなかったんだと思いますか。イエス様のそばにいたけどね、イエス様、あ、いいです、もうイエス様見てたけどもね、イエス様見てはいたんだけど見てはなかったんですね。イエス様のこう、あ、別に浴びせていてけど、見えてるけど見えてないって言ったらいいんでしょうかね。でもう一人の方は本当にイエス様に罰せ浴びせながら、そのイエス様の祈る姿やいろんなものを見ていくうちに心で感じ取ったわけですね。だからもう一人の方はね、言ってるだけで全然イエス様が祈ってたりするのを実は目を向けてなかったということがあるんですね。例えば今日皆さん礼拝来てますね。で皆さんはもう心を主に向けてると見ていて思います。誰かくすっと笑った人がいたような気がしますけど、で、見てると思うんですね。で、心向けてる。そうすると、本当にイエス様が触れてきたり来るんですね。でも、ね、こうね、みんな話聞いてるじゃないですか。ね、でも、そろそろお腹減ってきたなってね、今日お昼何しようかな、カレーライスにしようか、オムライスにしようか、それともハンバーグ定食がいいかな。分かる人は分かりますけど、ね、こうね、ね、こうね、いろいろこうね、考えたりね、で、こうね、するとですね、聞こえてても聞こえないですね。一生懸命イエス様に罰を浴びせながら、実は全然イエス様がそれにどう通しているか見てなかったりするんです。でも二人のうち一人は本当にイエス様に目を向けてた。最初は本当に心から、お前これ解決して俺を殺してみろって言ってたら、一切言い返さないで、その度ごとに問いなして祈る。そして本当にその姿とそこから流れている雰囲気を感じ取ったんですよね。この後の言葉はすごいですね。40節、もう一人の方です。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめた。そのもう一人の方、最初は一緒にいたんですよ。何、もう一人の方をたしなめて、お前何言ってんだと、お前は神をもそれないのかということは、イエス様が神だと思っていることでしょ。面白いですよね。最初はお前神だったら俺を救ってみろって言ってるってことは、神だったらって言いながら神だと思ってないんですよ。ところが本当にこの人神だって分かったんですね。そしてもう一人の方に、お前神をもそれないのかって、自分もちょっと前まで言ってたんですよ。お前神をもそえないのかって言ってですね、我々は、あ、お前も同じ刑罰を受けてるんだ、俺とお前は同じ刑罰を受けてると、で我々は、お前と俺は自分のしたことの報いを受けてるんだから当たり前だっていうことは、殺されて当然だ、十字架につけられても仕方がない、当たり前だってことは罪を認めたんです。本当の俺たちは悪いことしてきたから当たり前だって。だからね、当たり前だと思うかもしれませんけど、悪いことをしてたら悪いと思うかというと、そうは問屋が下ろさない。 悪いことしたら悪いと思うかというと、いやそんなこと言ったってそれは仕方がないよってね、他の人のせいにしたり、みんなだってやってるじゃないかと言ったり、いくらでもあるんです。それが印象にこの二人のうちのもう一人は認めてないんですよ。お前神だって俺を救えよって平気で言えるってことは、悪いことやったってそんなこと言ったってたんだってこう言い切れないと。とはこっちははっきり、俺たちは自分の悪いことをしたんだから当たり前だって言って認めたんですね。いやね、罪を認めるかどうかって大きいんですね。何度も話しましたけど、今この街道4つ目なんですね。で今5つ目の街道を探してますので皆さんに乗ってくださいね。でこれ4つ目の街道なんですけど、一番最初の街道は22坪しかなかったんで、ここは90坪あるんですね、全部足したらね。最初はトイレも全部入れて22坪しかなかったんですけど、その22坪の小さな街道で最初本当に下が汚かったんですね。土間だったんですね。土間だったで、ところがね、あんまり汚いから絨毯引こうと絨毯引いたんですね。こんな色の絨毯じゃなかったかな、似たような絨毯っていう気がします、色はね。でね、みんな土足でそれまでバンバンあったのに、まあ、綺麗な絨毯引いたから靴脱ぐ、今みたいに靴脱ぐことにしようかと思ったけど、その靴箱がないし大変だからやめたんですね。で靴のままでいいことにしたんです。ただし靴綺麗にしてもらう、こう靴置くとこ置いてね。だからみんなこうやってきたらですね、言ってないのに勝手に靴脱ぐんですね。でいや靴のままでいいですよって言ったらみんなですね、言わないのにこう綺麗にしてですね、そっと歩くんですね。なんかちょっと落としてもですね、ああすいませんって綺麗に拭くんですね。だからしばらく経って汚れてきたら何落とそうが平気なんですね。汚いとゴミを落としても平気なんです。綺麗だと何も言わなくても、ちょっと小さなゴミでも言わなくてもちゃんと拾うんです。面白いですね。本当に神様の清さとか神様の愛とか神様の正しさとかに触れると、自分の罪や汚れやが分かるんです。人と比べてるとね、こいつよりは悪いけどこいつよりはいいっていくらでもある。でも本当に神の前に立つと自分の汚れや罪が分かる。でこの時この人は三段悪いことしてきたんですよ。当たり前だと思うかもしれないけど、初めてイエス様の子に来て最初は罰せられてたんだけど、分かったの、この人は正しい方だって、この人は本当に清い方だって、この人は何にもやって悪いことやってないって分かったんですね。神だと分かったんだ。だから本当に自分たちは当たり前なんだって自分の罪に気づいたんですよね。で皆さんね、人を見てる間はね分からないんです。でも本当に死の前に立つと自分の罪分かってるんで、今度分かったんで、はっきりこのだからこの方は悪いことは何もしなかったのだって分かったんですよね。でそしてこの後イエス様に言いました。あなたの御国の位にお付きになるときは、天国に行くときは、だ天に行くと思ってるんですね。天国に行くときは私を思い出してくださいって。で面白いのは、私を連れてってくださいとか私を救ってくださいって言えないんですよ。やっと自分のやったことの悪さに気づいて、十字架にかかるほどだから相当悪いことしたんでしょう。もうとても言えない、もう本当に悪かったと思ってるんですね。だから天国にあなたかかられてきますね、その時に連れてってとかね、助けて言えない、思い出してください。天国行った時に、ね、あなたの横にこんなやつがいたなって思い出してもらうだけでいいって、そうしか言えないんですね。もうそしたらね、とはね、そういった瞬間ですよ、この人の悔い改めは真実だったんです。連れてってくれとか助けてくれとかそんなことは言ってない、でも本当に心から俺は悪かったって本当に真実だったんですよ。そしてイエス様、あなたの私のことを思い出してほしいっていう、本当に彼のできる精一杯の願いだった。その瞬間ですね、42節こういったイエス様、43節イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます。誠にという時は大事なこと言う時ね、アーメンですね、ね、よく聞けよっていうことですね。あなたに告げます、あなたは今日私ともにパラダイスに。この今日っていうのは今日死んでしまうからって意味じゃない、今日っていうのは今って訳すことなんですよ。この瞬間からあなたは天国のものになった、もうこの瞬間からあなたの罪はもう許されて、もうこの瞬間からあなたは清いものになった、神のものになった、もうこの瞬間からこの十字架の苦しみのところからもうすでに天国のものだ、ここに天が現れて、実際そしてこの後一緒にパラダイス天国に行けるぞっていうことなんですよね。で今日話したいことは二つ目はね、一つ目はイエス様を見て、本当にイエス様に目を心を向けないと、私たちはイエス様の真横にいてもこの一人が分からなかったように罪が分からないし、イエス様が分からない。でも本当に心を向けるとイエス様が分かってくる。でこうやって真実に悔い改めた時に面白いんです。何が面白いかというとね、この人は今まで三段悪いことしてきたんでしょ。でやっと罪が分かって、ああこんな私を、ね、思い出してくださいって言った瞬間許されて天国になるんですよね。それだけじゃないんですよ、この人この後ね死ぬだけなんです。もちろん天国に行くんですけど、この地上では死ぬだけなんです。十字架の苦しみだからね、賛美歌うかってちょっと 特別な力がないから歌えない。もしかしたら歌えたかもしれないけど、まず歌えないでしょ、苦しみで。おそらくこの後普通では苦しみに死ぬので、ギャーとかあーとか言いながら死んでいくしかない、普通なら。そしてしかもこの人献金もできない、賛美も歌えない、証もできない、あと死ぬだけ。つまり今まで散々悪いことやってきて、しかもこの後何もイエス様に返せないんですよ。でもこの瞬間、イエス様はあなたと共にパラダイスにいるって言って命をくださった。大事なところなんですよね。これが福音なんです。福音っていうのは何かを私たちがしたから、何かをするから、何かを神様にやるから、捧げるから、できるからじゃないんです。ただただキリストが十字架になされたその恵みを信じるとき、それにすがるとき、無条件で与えられる、一方的に受ける恵みなんですよね。今までの過去がどんなであったとしても、本当に神様前にその罪を認めたときに許されて全く新しくされるし、これから自分たちに何かできるからじゃなくて、何にもできないとしても神は私たちを許して天国のものとしてくださるんですね。これはすごいですね。いや俺はできるって思ってきた人には福音じゃないでしょうね。頑張ってください。神様を見たときに必ずいつか限界に気づくから、人との比較じゃないですよ、私が言ったのは。人との比較じゃなくてね。でもこの面白いのはね、この人何もしなかったら死んだだけなの、この後。とか聖書に記されたでしょう。2000年経って今ここで長崎で語られてるんですね。私ここ大好きなの、実は。ものすごいこの人好きなんだから、私よく伝道会とかね、コンサートの時にね、よくね、許しの話になるとここを使うんですね。私このメッセージを通してね、たくさんの人が今まで救われてきました。イエス様を信じました。ということはこの人は何にもしなかった、いいことを何にもしなかった、でも本当に悔い改めてイエス様を信じたので、この人が天国に行っただけじゃなくて、実はこの人を通して歴史の中でたくさんの人が救われたんです。彼自身は何もしなかったけど、神様は彼の悔い改めを用いてたくさんの人たちに救いを与えたことが分かる。で、これが神なんです。で、これが福音なんです。私たちが自分で何かをするとか、自分で何かを成し遂げるとか、自分でするってことじゃない。どんなに私たちが今まで失敗を繰り返していたとしても、罪があったとしても、人との比較で老いかろうと小さかろうと関係なく、本当に神様の前にそれを認めて悔い改めるときに、神様は私を救い、命をくださり、この後私が何かができたとしても、できなかったとしても、その私たちを通して神様が働いてくださるんですよね。これはね、あんまり皆さん嬉しそうじゃないですね。私は自分がダメだと思ってるからかな。嬉しいですよね。歌にあるじゃん、なんだっけ、レイヤーバーデンスってあるよね。どんな過去にも縛られないでって、あそこが好きなんですねそれが好きな人はね、縛られる過去を持ってる人なんです。失敗してしまった取り返しのつかない過去、あるいはどうしようもない自分の犯してしまった罪の過去。でもいいですか、いいって言ってませんよ。ちゃんと死ぬ前に本当にそうだった、認めて悔い改めたら、あなたは今日パラダイスに入って本当に許されて永遠を受けるんですよ。全く罪のなかったものは受けれる清さ、正しさ、祝福を受けるって書いてあるんです。あ、嬉しくないですか。しかもそれだけじゃないですよね。この後、その後何かができるから信じた、救ってください。その後何にもできなかった、この後死ぬしかなかったこの人をイエス様は即座に許して、もうこの瞬間から私と一緒にパラダイスにいるよって言ってくださって、しかもこの人を通して、日本だけじゃないと、世界中でこの人を通してたくさんの人がこの後救われたと思います。そう思いませんか。少なくとも私はそれを見てきたから、何回も説教して。これが神様ですよ。自分で何とかしようって、俺は何ができるかなんて心配しないで、あなたが本当に悔い改めて信じたら、その信じたことを通して神様はあなたの知らないところで技をなし、たくさんの人にあなたを通して祝福を流すことのできる方なんです。だから希望があると思いません。いや、本当に自分は力がないって気づいた人は、これは福音です、ね、でなんですね、神はなしてくださるんですね。こうやってほど覚えてください。で、ね、で私何回もここは説教したんですけど、今日はね、もっぺんそのことを語りなさいってなんか強く昨日促しを受けたんですね。で、もう長崎の古い人はね、ここ何回も説教してるからまたかと思うかもしれないと思って、正直嫌だなと思ったけどね、ここ語れてきたんですよ今日ね。だから今日これ話してるんで、だから皆さんね、もういっぺん福音に帰りましょう。クリスチャン生活が長くなると何かをすることが中心になってしまう。もちろん信仰の中心は従うことだから、信じた結果として私たちは従う、 結果的には何かをするでしょう。でも注射信じることなんです。私には何もない、私は本当に力もないかもしれない、でも神様はそんな私を愛して救ってくださった、私のうちには神が共にいる、神様が与えてくださるって信じることなんです。で信じた結果として神様を促すためにこうね、路上に行って賛美をしたり、あるいは、ね、喜んで捧げたり、あるいはどっかに海外に出て行ったりすることはもちろんあるでしょう。でも中心は信じることなんです。それはできるから祝福されるんじゃない、できてもできなくても信じて私たちが行くときに神はその私たちを用いてくださるし、私を通して働いてくださるって信じることなんですよ。でこの人は私、ね、天国行ったら、ね、この人に会いたいんですよね、この囚人に、ね、よかったねあなたとか言って ね、もう本当にこの得して、ね、やろうなんて怒られますけどね、よかったですねってね、あなたのこと何回も話しましたよとか言ってですね、とか言うかもしれませんけどね、そういうこと考えて楽しくありませんか。本当に天国で本当だからね、本当に会えるからね、これ感動ですよね。いやですね、私たちは多くの人がクリスチャンになってからも過去にとらわれてたりするんです。成功した過去にとらわれてる人がいる、失敗した過去にとらわれてる人がいる。成功した過去は主に感謝して栄光を返して、もっと良いことをなさる主に期待しましょう。失敗した過去は罪があるなら悔い改めて、誰かから受けた傷だったら許して感謝しましょう。まして、ね、神に期待してください。必ず祝福されます。必ずそれが神様の祝福に変わります。これがね、十字架の福音の醍醐味なんです。十字架にかかったイエス様は、ね、全部それを引き受けて、そして言ったの、パラダイスにいるって。でこの人は今天国でね、イエス様と一緒に生きていると思いますね。それをね、ぜひ覚えていていただきたいというふうに思います、はい。なんか礼を話そうかと思ったんですけどね、いろいろ考えたんですけど、なんかピタッと来なかったんだ。だからもう今日はこれで終わりって言うとね、今日は早めに終わりたいと思いますけれども、なんですね、なんか今ね、教会がね、変わる時が来てる気がするんです、すごく。で私は何度も言いますけど、私個人で行くんじゃなくて、今回長崎教会の牧師として行くんですね。賛美と感謝リバイバルキャンプに10年ぶりなんですよ。私はパトモスは何回も行きました、この10年間も。イスラエルも何回も行きました、この10年間。宣教にも行きましたけど、アメリカだけ開かなかったんですね。教会の人みんな行ったけど、私今年、今回個人でして行くんじゃないんです、長崎教会の牧師として行くんです、はっきりいろんな面で。私はなんか長崎教会の賛美が再びなんかグーって変わろうとしていて、本当に思ってるんです、これは本気で。だからね、皆さんね、主に期待しましょう。で賛美が変わると礼拝が変わる、礼拝が変わると主の働きが変わる。で私は福音に行きましょう、立法じゃなくて、ね、何かをしなきゃいけないっていうことから解放されましょう。神がしてくださるんです。私たちはその神様を信じるんです、その神様に期待するんです。でクリスチャンはその結果として、私たちはもちろん信じた結果として何かをするでしょう、だってそれ喜びだから。でもしないといけないんじゃなくて、本当に信じた結果やるわけですよね。しかしそれは喜びのはずなんですよね。それが福音なんですよね。でその福音にね、再びね、なんかね、生きていくってことがすごく主が強くね、なんか言われてる気がするんですね。福音に生きるっていう ね、それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、何度も話したこの囚人の話ですけれども、あなたは、この二人のうちの一人は最後まで結局イエス様を見ながら見ていなかったんだと思います。でも一人は最初はイエス様のことに散々罵声をしてたのに、そのうち本当にイエス様に目が向いたとき、イエス様が分かって、彼は本当に悔い改めました。その時あなたはその瞬間です、その瞬間イエス様はこの子を救い出して天国の命を与え、イエス様は永遠のものとしてくださったことをありがとうございます。そして彼は何もできなかったんですが、しかしその彼を用いて今も神様は働いておられることをありがとうございます。私たちも自分では何もできないと思うことがあります。でもあなたはそんな私たちを通して神ご自身が働かれます。イエス様、あなたの許しは完全です、あなたの癒しは完全です、あなたの勝利は完全です。どうぞ私たちがその主に信頼して、その主に期待して歩んでいけれるように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに答えてくださいます。 天の様、お一人お一人の願いと求めに応えて、体を癒し、心を癒し、問題に対する解決と勝利を与え、神様の栄光を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によってお一人お一人の願いと求めに応えてください。勝利と解決を与えてください。境内の必要を満たしてください。その人に一番ふさわしい仕事を開いてください。その人に一番ふさわしい学校を開いてください。私様、腰の痛みを完全に取り除いてください。背中の痛みを決してなくしてください。今晩から熟睡できるように、不眠の人に不眠の霊エスマッテメズ、不眠をその人の力出ていけ。今晩から熟睡できるようになれ。今晩から眠れるようになれ。膝の痛み、腰の痛み、エスマッテメズ、癒されよ。エス様、すごく人との比較の中で苦しんでいる人がいます。そこから完全に解放してください。神様の前にどんなに愛されているか、神様がどんなに愛してくださっているかをはっきり例に教えてください。全く愛を恐れを締め出します。あなたの愛を注いでくださって、恐れから解放し、比較から解放してください。比較から解放してください。イエス様の名によって主の愛を注ぎます。どうぞ例のうちにはっきり主の愛を知って、比較から解放されるように、競争から解放されるようにしてください。なんかクリスチャンネームを求めるように言われている方がいます。それはあなたの人生における歩みが開かれていくポイントです。クリスチャンネームを求めなさい。私はそれを開こうと主は言われます。イエス様の名によって、イエス様の名によって、勝利と解決を宣言する。脳梗塞の後遺症を完全に癒されよ。なんか自由に話せるようになれ。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願くば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。